はい。それでは、今日のところですね。まず、この御言葉は正しくて、その御業、すべて真実と。この真実というヘブライ語。正しくの方から先に言いますが、正しくは、ほとんどの訳で、この正しい正義、righteous とかではないんですね、元の言葉が。ヘブライ語ではサディークとかセデクとかいうそういう言葉でないわけです。これはヤシャール。ヤシャール、まっすぐっていう意味なんですね。これは前の時にですね、11節。32章の最後のところ、11節で神に従う人、死によって、すべて心の正しいと訳していますが、これはまっすぐということなんですね、ヤーシャールは。ヘブライ語ではもう正しい正義というと、サディーク、あれメルキセデクってありますね。セデクは王、正しい。メルキは王です。だからメルキセデクって正義の王と訳されているように、セデク、あるいはセダーカー、これは正義。正しいという言葉は方なんです。ここの場合、ヤーシャールと。本来まっすぐという意味です。直樹。だから口語訳は直樹人と訳してあります。それからちょっと、英語訳もコメント欄に出しておきますと、日本語訳ですると意味が、ちょっと偏るっていうことは、まあ当然のことながらしばしばあるわけで狭くなるとかですね。全く言語体系っていうか、本当に違うわけなので、どうしても日本語、しかもこの漢字という中国の文字に置き換えると、中国人の古代の発想を元にするようなことにしばしばなるわけですね。それで、このところちょっと出しますが、詩編のように一語一句は重要なという場合には、少なくともこの一種類だけではですね、しばしば意味を非常に狭まったり、あるいは別のニュアンスで受け取ってしまってしまうんですね。今言ったこと。詩のこと正しくとありますが、これ正しくでは本来まっすぐと言うんです。ですから、口語訳は、御言葉は、なおく、まっすぐと。NRS、New Revised Standard Version。新改定標準訳。まあ、もともと、Revised Standard Version っていうのが、アメリカンスタンダードバージョン、ASB っていうのが改定されて、Revised Standard Version。これは長く使われていたんですね。それの改定版が、New になって、New Revised Standard Version、Standard、New Revised Standard Version と。新改定標準訳ということになりますが、The word of the Lord, upright と言いますね。ヤシャールは upright なんです。いわゆるこの upright ってまっすぐ直立っていうことです。upright piano。グランドピアノ。グランドって大きいという意味なんですね、本来。ですから、グランドデザインと大いなる計画、広大な計画っていう感じも言いますけども、グランドピアノ、大きいピアノ。それに対して、直立の小さ、まっすぐのですね、ピアノが、アップライトピアノと。まあ、個人の家でグランドピアノを置くような、まあ、非常に高価でもあるし、場所も取るから、大概個人の家で、ちょっとピアノがあるって言ったらアップライトが多いですね。で、まっすぐといいんです。そういうことはわかるように。それから、ニュージェルサレムバイブル。これもジェルサレムバイブルは、フランス語で最初できて、今日もいい一日だったな。それがニュー、新しく改定されたんですね。英語に訳されておったもの。で、The Word of Yahweh, New Jerusalem Bible は、このロードと訳さないで言語の直音ですね。直訳の Yahweh 使っています。The Word of Yahweh, ここも Straightforward。これ Straight まっすぐですね。Forward まっすぐです。前にまっすぐっていう意味の言葉です。それからまっすぐという強調した訳を使ってありますね。ですから、正しいというのとはニュアンスが本質的に全く違うわけなんです。 神様の言葉はまっすぐだと。ストレートフォワードと。で、アップライトと。ですので、正しいというと正義だ。これも神様は正しい正義の神と。まず正しいことを求めるたくさんあります。と、それと同じだと思ったらですね、聖書のそういう用としてこれ狭まってしまうんですね。ここはまっすぐというニュアンスのものを使っているんです。当然、そういうまっすぐっていう側面があるからですね。正しいということに加えて。このまっすぐっていうのはですね、幼子のような心。いや、赤ちゃん、血のみ子を抱いて言われたというところもありますね。この幼子のようなものでなければ神の国に入れない。神の国のことが神様の正義のご支配のこと全くわからないと。わからないで不正が支配している。偶然が支配していると。それは科学のことしか知らないと、当然偶然。科学は過程を説明するもので、根本原理は全く説明できないわけです。なんで引力の法則があるのかと。なぜギザギザの葉っぱを作る必要があったか。その存在理由は何なのかと。まん丸でも何でもいけるわけですね。非常に複雑な色彩の花、昆虫の模様とかもありますですね。蝶の模様、極めて複雑な。この複雑な模様に何の存在意義があるか。存在なくったってものすごい地味なものでも、当然生きているわけですね、一色でも。そういう色の存在はなぜなのか、どういう意味があってこういう存在が作られているかは全く言えないわけです。そういうことを知らない人がですね、科学は何でも説明できると。AI 学習者なんでも説明できるのは大きな間違いなんですね。AI コンピューターといってもですね、すでにあるものが元になっているわけですね。数えられるものしかも。本質的に、聖書の神の万能は、今までにでもないものを無から有を作る。これはもう全能だからできるわけです。だから統計的にこれが非常にたくさんだから、ここにこういうものが起こる確率が多いと。そういうふうなことと全く違うんですね。根本原理が違うわけです。だから、どこの国で軍備するから。だから軍備しないんだどうこうだ。という発想。それは統計でですね、軍備を持ったら侵略された国様々あるわけです。で、軍備を持って対抗したと。ところが神を信じる立場であったらですね、そういうことが、全く違うことが起こるんだということを信じるわけですね。だから、キリスト教徒たちは、ローマ帝国の強大な武力に対しても、武力で反抗するのに全部絶滅させられてしまうんだ。滅びてしまうんだ。今で言ったら国がなくなってしまうんだよ。というふうな発想をしなかったわけですね。神様は無からでもですね、何でも作り出すから、絶滅はさせられない。それは真理だった。どんな不思議な予想もしないとこからでも起こされる。実はそうですね。キリスト者は考えられるようなところからでも、私もそうですけど、全然キリストのことは聞いたことも見たことない。身の回り誰一人知らんまま21歳なるまで。その時、全く突然そういうことで、学問とか関係ないわけですね。だから。で、その精霊の力、神様の全能の力って思ったらですね、どんなに額がなかったって、経験がなかったって、神の全能神で無から有をさせるんだから、私の場合も、何もそういううちが無だったんですね。友達も先生も一人もいなかった。まさに無から有をパッとこう、生じさせたということですから、そういうようにものの考え方根本が違うわけですね。科学的な考え方ってもあるものから元にしてするということと違うわけです。で、最初からだから、まあ、神はですね、光も何もないところにいきなり光あると言ったら光が存在するということが基本になっているわけです。だから、マリアもからですね、処女でありながら産んだと。それも本来こういうことはできない。そんなことありえない。そんなこと起こらない。これ今は多数の法則が統計的にほとんど起こらない。だから起こらないっていうのは神の全能っていう信じない立場ですね。 今まであったそういったものを集めてきて、まあ、確率的に極めてこんなことはありそうもないと。でも神様は無限だから、ほんだったらこんなこと言うんだったら神は自然法則に縛られてるってことだ。そんなはずがないわけですね。自然法則を作ったのは神様だから。はい。でも最近もこの前言いましたけど、聖書学者、まあ聖書学者そのものでは別の学者でしょうけど、そういう、イエス様が聖霊から生まれたんじゃないとか言い出すとこってですね、まあはっきり言ってですね、ちょっと呆れたわけですね。そんなことを言って、またこれを印刷文字に書いて、言う人もおると。まあ、神の全能っていうこと、そういうことをですね、本当に信じなかった。いくらでもほら、聖書のこと水の上歩いたとか、ついに雷鳴をパッと癒したとか、あるいは聞こえない人はどうこう、悪霊パッと落とせるとか、みんなそんなことをですね、どんどんどんどん疑いになっているんです。しまうということですね。それで、まっすぐ、幼子のように、神様のことまっすぐ信じる、そういうまっすぐ性というのをですね、これ言ってるわけです。正しく、なんか、御言葉はまっすぐだと。これは、この世の始めから終わりまでですね、神様のご計画はまっすぐ貫いてると。ところが仏教、インド的、あるいはその影響を受けたギリシャ哲学、もう輪廻。どこも行かない。ぐるぐる回ってる。人間が死んでもまた別のものに生まれ変わるかもしれない。というふうなことを言ったりしますが、こういうことと全く違うわけですね。はい。まあ、それで、こういった一言でもですね、正しくって言ったら、ほら、当たり前じゃないかと言って、ほとんどこれ残らないと思います。死の御言葉は嘘です。そんなことあるはずじゃないわけだから、死の御言葉は正しくて、別に何も感動も残りますね。今度は、ヤシャールだと。今言うように、アップライトとかですね、ストレートフォードと。そういう意味でしたらですね、神のことはそういうことなんだ。まっすぐな性質持っていると。だから心にも直球でパーッと来るわけですね。妙に、カーブしてくるというわけで直球で来ると。だからイエス様もですね、言うた言葉は回りくどい人がこう思ったらどうのこうのではなくて、本当にどないイカローが何しか直球を投げたわけですね。当時の権威ある立法学者、パリサイ人、スタリサイ人でも、預言者もそうですね。回りくどいことを言われて直球を投げたと。このまま言ったら滅ぶんだと。悔い改めよと。まあ、そういうことを言ってエレミアも非常に、お前売国だったと。国を売るものだ。というようにまで言われたわけですけども。この世は、そういうまっすぐなものを好まないわけですね。口でうまいことを言って、心は別のことを考えていると。まあそういう人が出世もすると。敵がいないというふうな誰からも褒められている人は、自分中心の、まあ、エゴイスだと。まあ、ヒルティがこんなことを50年前にびっくりしたことがあります。まあ大概、学校の先生でも、親でも誰からでも好かれる人になりなさいよと。まあそれ真正面からですね、そうそう直球で、誰からでも好かれてる人は、自分の利益に忠実なエゴイストだって、自己主義者だと。真理に忠たるものは必ず敵ができると。そういう断言してある、未だに50年経っても忘れないです。そのぐらいですね、まっすぐそれほどヒルティのことが私の中に入ってきたわけですね。ですね、こういうふうに、主の御言葉はまっすぐなんだと、ストレートフォワードと。いう一言は、まあ、こういう、別の側面を持ったんですね。正しいというニュアンスは伝わらないものを持っている。だから別の言葉、ヤシャルを使っているわけです。で、この神様、宮沢、この特質は、みんな真実だと。この宮沢の中、これ、詩篇、 全体という大きな歴史の中でなさることはみんな真実だと。神様がいろんな不都合な身を覆うようなことさえも、いやそれを許可している態度で。そんなどこに真実があるかと。あの戦争だったもう、それを目の前で見たらとっても耐え難いような残虐なことが行われてきたわけです。キリスト教徒の迫害でも。どこに神様の真実があるか。それは人間のこの小さな小さな頭脳ですね。小さな鉄の弾が一つで一挙に消えてしまう、ほい儚いもので考えるからわからないんです。神様は遥か遠くのですね、何億光年もあるような、あの太陽の一千万倍のような、ベテルギウスのような、ああいうものが作って、無数の星も作れる方、細胞でも微小化から言ったらですね、一センチに千分の一の大腸菌でも、さらにまた十歩のまた一万分の一、十万分の一のものすごい小さいウイルスまで、想像される。微細な方か無限に近い、ものすごい小さいものしか、莫大な大きな、そういうことを全部の想像をなさる神様がですね、なさることを我々のこのちっぽこな頭でですよ、明日のこともわからん、他の人の心もわからん、自分が何するかもわからん。見る前の小石やら葉っぱやらそんなことが、月々みんなわからん。全部は本当はわからんことに満ちている。そのようなわからんことに満ちている、ものが判断してですね。それでまあ、神様の HM、自分が上だっていうようなことを思うからですね、こんな悲劇が起こるから神様がおるはずがないと。というふうなことを言い出すわけですね。まず神様無限大の大きさを持っている。その愛というのは無限大だからこそ、一生動かない、かつらさんの家の、そんな普通、親の母親の愛だったら絶対にしないけれども、どこに愛があるかと思う中に神様はそういうようなことをも愛の中に含めとんだから、人間の小さな頭で、次の人だったら本当に何一つ、明日のことだろうわからんわけですよね。事故でもたくさんの人が死んでる。この直前まで、一秒寸前まで交通事故でもわからんわけです。そういうふうに極めてこの限界を持っているものだからですね、戦争があってどこに神の愛があるのか、どこに神の正義があるのかと。だから神はいないなんていう結論は全く間違っているわけです。だから神様は少しでも意味がわかるように整理をくださいと。そしてそういうことを起こらないように、主の祈りで悪を力から救ってくださいと。試みに合わせないって、こういうことですね。試練に合わせないで、あるいは誘惑に合わせない。要するに悪の力に侵されないで、倒されないで。私たちを悪の力から救ってくださいと。そう祈るべきなので、だから神はいないところ。ということではないということです。はい。それで、ここで次ですね。この五節、もう前からこれは何度も言ってるんですけども、この恵みの技と訳しているのは、セダーか、さっき言ったですね、正義という言葉で、もうどこの訳で全部 righteousness、英語何十種類やっても、多分正義ですね。それをこの信教で訳だけで、こういうふうに恵みの技と訳したから、正義という言葉の広がりがわからなくなってしまうわけです。まあ、こう言ってもですね、英語訳でもフランス語、ドイツ語でもみんなこの正義にあたる言葉を使ってるわけです。セダーカーってことですね。セダーカー。正義と、こうやって裁きを愛すりゃ言うたらですね、裁きって言ったら裁判所で言う、お前がこうだと、懲役何人は与えるだと。普通裁きと言ったらこういうことを意味するわけでね、裁きの裁判所からして。ほとんどの人は裁きがする。こんなことある人は裁かれてたっけ、これお前悪い奴だと。こういう罰が当たるぞと。神様って裁き合いそうだな。というように、あの人は裁くが好きだっていうふうな人は誰が女を好みますかということですね。あの人はね、裁きが好きなんだ。裁くが好きなんやと。だから、そういうふうに、この訳語で、勝手に意味を間違えて取ってしまうわけです。 これはミシパートということですね、ヘブライ語で。ミシパートっていうのはいろんなところで正義、公平、公正、正義とも訳される言葉です。裁きを愛するっていうとね、公正や正義を愛するとまるで違うわけですね。それに訳語でイメージが混乱してくるわけです。だから、この場合は、英語訳では、恵みの御業は本来正義ですから、righteousness です。次は justice です。これも正義ですよね。justice、justice、正義。だから、まあ、英語にはそういうふうに righteousness という言い方と justice と、両方の正義ということがあるので、振り分けているわけです。だから、同じなんですね。言葉を言い換えて強調しているわけです。主はとにかく正しいこと、正義を愛するんだと。そして次ですね、今回のメールの中に含めた点。この第一地上世界というものは、主の慈しみで満ちておるっていうふうなことはですね、こういうことを、まあ、日本の身近なところで考えても、つい77年前以降は、太平洋戦争、日本が仕掛けた中国、日中戦争から広がってしまって、太平洋全域にわたる戦争になってしまったわけですね。で、中国人だけでも、まあ、1500万もが日本軍の侵略によって殺されたと。そんなんか見たら、今のウクライナで1万人、2万人が死んだっていうのは、本当に小さなことに見えますよね。第一次世界大戦のとこからでもですね、4000万、5000万という人が、死んだという死者だけは見えたってあんまり意味ないんですね。それによって、どれだけ家庭が破壊されたかと。そして子供が、どうなっていたかと。それによって、小さな子供、女も働かなく、行かなくなって、病気になって、あるいは大きな障害をこもった。大影をした、大怪我した内臓がやられた。足が一生立てなくなった。片足が飛ばされた。そんな人は数に入れてない。だから死者だけ問題にしても、この背後にどれだけたくさんの戦争で病気になった、戦病者や大怪我をして一生仕事もできなくなった。あるいは精神的に病になっている。いっぱいおるわけです。さらに、こういうことになってなくても家族が致命的ないろんな苦しみに合わされていったと。本間さんも時々言ってますが、親が両親で東京大学で死んだと。そしたらたくさん子供そうなったんですね。父親は、まあ、戦争に取られて。そしたら子供食べる飢えてですね、どうしようも泊まるとこも休む全部泣きやろうになったら、もうどっかまで行って必死になって探して盗むしかなかったと。で、盗むが見つかったらまたどつかれると。で、追い回された挙句に死んでいく子供たちもたくさんおったわけです。まあそういうことでですね、そんな惨状を目にしたら原爆もそうですね。あんな一瞬にしてですね、10万、20万と。だからそんなんだけパーッと目の前に浮かべる人は、こんな死の慈しみに満ちてるだから、悪の計画で満ちてるではないかと。直ちに反論するんです。こんなんも綺麗事の、なんかこの、何言ってるんやと。よう、こんなんまともに読むわと。何も知らない奴がこんなこと書いたんだろうというふうに、思うし、まあ、神様が愛だなんてとっても信じられんっていう人、いかにも勝ち誇っている人は、これ今の戦争を知ってるのかと。あんなひどいことが起こるのに、なんで神様が愛なんと。何思ってるのかと。そういうような言い方をする人が圧倒的に多いわけですね。面と向かってクリスチャンで褒めなくても心の中でそう思っている。なんとお人よしなのかと。ところがですね、聖書はこの第一はすべて真実。神様の御業はすべて神様の真実。これがヘブライ語でエムーナーと。エメスということでエムーナー、真実。それから変化したエーメン、アーメン。アーメンというのも本来真実ということは意味ですね。だから、一人で祈るときにも祈って、アーメンという真実を込めてと言ってるわけです。ところが、ごく最近見た本でも、その集会の、まあ、これも60年もなりました集会のある、書いた、 初めて言ったような集会で、その集会の主催者の人が、アーメンとは、その、賛成します、同意しますという意味なんだと、初めて教わりましたとか、書いてあって、これをずっとそう思っている方もおられるわけです。これ本質的にですね、同じです、同意しますというんではないわけですね。真実という意味なわけです。語源解説の関連語を全部真実ということです。だから一人で祈るときはですね、同意しますじゃないですよね。自分で祈るときもアーメンって言ってる。これ誰も言ってない。一人祈るときもアーメンと祈るわけです。それ同意します。同じことを祈りますよね。ないわけです。それにこれ真実を祈りますといった他の人も真実を込めて同じことを祈りますという意味であってですね。本来同じことを祈るという意味ではないわけです。真実というのは根本にある。アーメンと祈りのために。だからこそ賛美歌もあるのに、まあ、教える方が間違って教えるという。これは本当に何度も聞いたですね。いや、今日は牧師さんから聞いたと。同じことを祈りますという意味だと。だからそういうふうに、ヘブライ語のきちっとしたですね、辞書っていうのは日本にはずっと長らく、キリスト教150年前からずっとなかった。まあ、10年か、あれ、20年近く前に初めてできたんです。非常に簡素なものです。分厚いだけで。それは、外国のヘブライ語の本格的な辞書と全くの、違うということを、私は責任を持った話をするためには、そういう大部の人がどうしても必要だから、まあ、両方、外国で伝統的に最も、伝統的に重要な辞書をされた、ブラウン・ドライバー・ブリックス、BDP という、まあ、代表的なヘブライ語の人と、まあ、日本で出た、ヘブライ語大辞典と見たけど、大辞典というわけで、本当に簡素なものだったんですね。ですから、そういうことないと、語源とか、それ関連語、この元の語から派生した言葉ずっと並べてあるというふうな詳しい状態ないと、アーメンということが同じことを言いますと。それに同意します、賛成しますというふうな間違ったことが続いてしまうわけです。それで、これは、エムナ、真実ということです。だから、この神様の宮津、地上のこともいろんなものを含めて、真実であるということと、もう一つは死の慈しみに満ちている。すみません、ちょっと中断しましたが、あります。はい。まあ、そういうことでですね、普通に考えたら、この地上が、いろんなものが真実であって、そうしてですね、慈しみに満ちているっていうことはもう到底考えられないというのが一般の人の実感だけれども、なぜこのようなことが言われているのかと、これ他の箇所にも出てくるところです。そこは聖書が、その根底に置いているものが目で見えるものでないということですね。で、最初にちょっと触れましたように、慈しみ深き。ということは、言えるのは、神様の愛、慈しみと愛は全く同じで、慈しみが日本の昔からの言葉。愛は中国語ですね、本来。全く同じことですけども、その、愛を感じるのは目で見て感じるものと違うわけですね。それは目で見えない部分。それが一番の、人間の一番根本問題が、神様の形に作られているけれども、神様の愛や真実に沿って生きていけないと。それはまあ罪ということで、私たちの自分自身から家族から国や、制度、いろんなところ、至るところ、あらゆるところ、すべての領域にわたって、その罪の力っていうのが働いている。そこから逃れる道を、イエス様が開いてくださったと。それを、それがなかったら、自分のことを考えても、他人のことを考えても、突き詰めて鋭く見たらみんな罪ばかり。だから生きていく術がないと。で、自分ほんの間違ったことしていない人も、なら本当に他者のためにどれほど真剣に祈ってきたか。一番身近な自分の家族にしても、あるいは小中高で隣り合った人にしても、 お世話になった人、そもそも無数の人にお世話になってなくて、大きくなってないわけですね。いや、自分で開いてきた。で、この健康そもそも誰がしたのか、食べ物誰が作ってんのか、あるいは下宿でもやるアルバイト、このアルバイトの人が誰が作ったのか、自分が作ったんじゃない。みんな誰かの作ったものを使わせてもらってるわけで、そういう意味で私たちは、まあ、すべて自分だけの力で生きていけないけれども、その生きていく過程で、絶えず間違ったことを考えて思ってしまうということです。はい。それは、だから、その罪の許し、その罪の世界から、自分も他人もみんな罪の中に巻き込まれている中から逃れている唯一の方として神様がイエス・キリスト、自分の本当に真実なものや愛をすべてイエスという人間に与えて、そして人間の形をして、そして様々な神の力で人間できないことをなされた上に、最後に人間が絶対できないこの人類の罪を担って死なれると。どれほど深いか、どれほどたくさんか、あの罪なんて人間誰もわからん。自分の罪さえわからんわけだから。それを全部神様と同じ力をもらってるから見抜いた上で、そのことをちょっとでも本当に感じたら、あ、ここに神様の愛があると。だから罪の許しは地上の至るところの人に、犯罪を犯した人も、病気が死んだ人も、いろんな間違ったことをしてしまった人をみんな与えられる。そういう意味で地上の至るところで、その罪の許しと根本的に神様の愛が現れるところであるんだと。だから怪我した人がおる、事故で死んだ、あるいは戦争で死んだ。そこを見ても神様の愛がわかるはずがないわけです。だから神様の愛は、まずそれで罪の許しが根本。福音が根本。だからこそ十字架ということが根本だと。いうことになっているわけで、それぐらい、この自分がどういう存在なのかと。正しい存在なのか、立派な存在なのか。というのことを、正確に見たら神様というものを土台にしてみたら本当に折り切っている弱い無力のものに過ぎないので、だからそれをも包み込んで、全部受け止めて許してくださると。しかも、綺麗に、綺麗だとみなしてくださるとですね。で、ああ、また、間違ったことしたり言ってしまったと。で、このために立ち返って、また綺麗にしてくださると。そこで、地上は、そういう神の許しの慈しみ、愛で満ちて、それこそ根本の愛だと。母親は子供を大事にするとも愛の賭けだって言われるのは、自分ができなかったら子供に実現させようと。ちょっと自分が学校行けなかったら子供にこそいい学校して見返してやろうと。あるいは一番になんだよ。一番には止められたいと。ええ格好したいと。ええ格好いう言葉はありますけども、私は一度も使ったことはないけども、まあ本当にみっともない言葉ですね、ええ格好。外見で。外見よくて一体どうしたの？寝たきりの人が障害したら全然外見、もうびっこ引きながら、顔も引きつったり、手を震えながら。ええ格好、ええ格好したから、そういう障害者に対しては嫌悪感を持つということになってくるわけです。まあ、そういうことで、そのことが分からなかったら、私たちは神様の愛ということは決して分からない。だから目に見えない罪の許し、罪ということも目に見えないし、その罪の許しも目に見えないということですね。そして、そういう観点から見ますと、特に自然の山々もいろんな自然現象も、本当に罪のない清い姿をしている。しかも雄大だと、広大だ。そして、まあ、星のような自然も、まあ、限りない永遠に近いような歳月を、光を持って抱えていると。そんなことがあって、神の技は、本当に神様の真実を表しているから、身近な草木も雑草の花も見ても葉っぱの一枚でも、神様の真実がそこにあるんだと。そういう目で見たらですね、さらには神様が本質は愛でもあるから、愛もそこに込めてある。 だから漠然と自然とかってわざわざ高い費用ですね、何十万も百万も出して外国の極めて珍しいようなものを見に行く必要もないわけです。毎日の大空に浮かび上がる青い空、夕日、しますし白い雲、あれ身近な草木、小さな花、ルーペで見てもよくわかりますが、川の流れ、風の音、まあそういう様々なものも神様の真実を表していると。神様の愛を表していると。私たちが静かに耳を澄まさない、心の目を開かないから、そういうな、いわゆる観光地と言われるようなところだけがあたかも見る価値があるかのようにですね、なんとかの名所とか行って、まあ行きたがると。そんなところもちろん神様が作った壮大な美しさを持ってるわけですよね。だからそんなところに行ける人は極めて限られてるわけ。特に私も大雪とか東北の山とかアルプスとか紀伊半島、四国、九州と高山あちこちどこにあったその、それなりに本当に地上で見られない風景が当然あるわけです。けどもそういう意見の私も幸いのことにそれだけの体力ですね、相当な体力が与えられとったというわけですね。4日も5日も全くこのリュックに入れ込んだ非常食、そんなんだけでずーっと歩き続けたと。もちろん山小屋一切止まらない。山小屋本当に当時私は止まることはできなかったんですね。そういう費用も出せないという。で、野宿テントで、北海道の場合でも全部もうテントで20日ほど行ったわけです。まあ、そういうような体力がなければいけない。大事に。で、時間がないといけない。ある意味では体力のエリートでないとですね、そういう高い山の素晴らしい光景は見えないわけです。それどころか、全盲の人は、はい。そういうことで、動けない人は全く行けないわけですね。足が立たない人。目が見えない人は、その美しい風景そのものが見えない。聞こえない人は、自然の様々な小鳥の声や、水の中の音も聞こえない。非常にそういう意味では、目に見える世界は、人間的な観点で見たら、すごい差別があるわけです。行ける人は80歳、90歳でも山に登れる。ところが生まれて一度も立ったこともないと。そんなところを見てもね、どこに神様の愛があるかと。というふうに絶えず目で見える世界を見てみますと、そのような神様が信じた愛とは程遠いことを思ってしまうわけですが、罪ということに許されたら、命見てもお料理紹介した、ハンセン病の最も重度な人は、玉木愛子さんという、本、人の本を見たらわかりますが、両眼失明をして、しかも足も切断した、右足。歩けなくなった、全く。両手もないと、全く動かないと。もう本当に動けないですね。それでも、生きる喜びを感じた俳句。この本を出版した大浜良一さんという人は、結核で非常に苦しんで、喀血をして仕事もできなくなって、療養所に入ったと。まあ、かなり重い症状。その時に、柳原忠夫と、を知って、その柳原が時々紹介している、その玉木愛子さんっていう人の俳句を見て、そこに非常に異様なほど心が引きつけられたと。五一五。そんな俳句に本当に驚くほど心が引きつけられたって言うんですね。目も見えない。足も動かない。手も動かない。それだけに非常にこの普通のんびりと俳句を作る。楽しげな遊びながら、全く違って一切奪われてそこに凝縮して、彼女も書いてありますが、そういう目も奪われてから本当に俳句に、まあ、集中すると。すごいエネルギーが集中するようになったと。まあ、その凝縮集中の仕方はですね、日本の、俳句の巨匠と言われる場所 まあ元気ですね。遠くまでいろんなとこまで歩いてくるらい、どこ行っても食事も提供されたり、踏み倒されたり、盗っ取れたり、殴り倒されすることもないような、まあ、ある意味では、弟子も伴って、安楽な状況で俳句を作ったと。いうことと、ちょっと次元が違うわけですね。歩くことも、食べることも、家族からも、知り合いみんなから遮断された中で、そしてキリストによって救われた世界を、五七五に凝縮したと。そこに、この、小浜良一さんっていう人が非常に心を引き起こされて、そのうちに、まあ、こんな危ない、何度も血を吐くような重い状態から回復して、出版社を作って、そして、新地、新しい地書房、新地書房っていう、作って、そこから出したんですね、その本。で、私はその本を知って、さらにまた別にもっと分厚いですね、本も見て、で、実際に、熊本の海部園とか、まあ、青鬼の漁師とか、長島愛船とか、いくつか、そういうハンセン病漁師も行って、特にその青森の、では写真担当の人がって、普通では決して見られないような場面、ですね、過去の古い時代のものも一部見てもらったりしたけれども、それは実際本当に恐ろしい世界だったわけですよね。中で非常にまた大きな騒乱が起こったり。でも神様は、そういう中に、全くの闇しかない中に光あれと言って光を灯されたというのは、のんびりした人の俳句にわからないわけですが、まあ、極限状態に置かれた人に何を神様が与えるか、どうして神様が愛なのかってことは、そういう方の作ったものを見たら、あるいは勝浦さんでもですね、水野源道さんのような、本当に不自由な目にして、この一層まあ深く、その愛を分かり、また表現をしたということです。そういうことによって、この詩は全地は慈しみで満ちておると。だから詩編の句っていうのは神様が聖霊を持ってですね、流したという側面があるから、奥が深いわけですね。だから、まあ、一般的な日本の、日本の詩、いわゆる広い部分の詩歌にあたるもの、日本では五七五の俳句、あるいはそれ以上の、和歌ですね。日本の和歌を、そういう意味で日本の和歌の本質的なものと、聖書の詩の本質的なものを調べるために、私は、ずっと以前から何十年前から、万葉集の様々な仲介、古今集、新古今集とかですね。仲介といっても当然人によって違ってくるので、本当に、根本的な差があるっていうのを知らされてきたわけです。で、言葉の麗しさをよく表現している。これも本当に、そういう歴史の作品だから、この日本語の麗しさの側面では見事なものがですね、もうそれたくさんあるわけです。でも本当に追い詰められた時にですね、本当に神様の愛がここにあると。そういう形で表現するということは、それは本質的にできないことですね、日本人は。貴族でですね、貧しい人からお金絞り取って、で、のんびりとですね、そういう男女の中の問題とか、まあ自然のこともいろいろありますけども、非常に男女の中、愛とかそういった愛というか、そういうものが多いですよね。そういった国のものと本当に違うと。だからそういうものだけでは、本当にわからないということです。